ウィークリー一宮シティ。
この放送は8月26日に収録されたものです。 FM 一宮お聞きの皆さん、こんにちは。パーソナリティの鳩山芳恵です。本日は中野正康一宮市長をお招きして、広報9月号の9月1日一宮市100歳ですについてお伺いしてまいります。中野市長、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。ラジオをお聞きの皆様もよろしくお願いいたします。
さて、新型コロナウイルスが再び猛烈な勢いで広がりを見せています。8月27日からは愛知県も緊急事態宣言の対象区域に指定されました。一宮市でも連日、これまでとは比較にならないほど多くの新規陽性者が確認されていますね。
はい、デルタ株と呼ばれる非常に感染力の強いウイルスが広がっています。これまでとは違って若い方でも重症化する恐れがあると言われておりますので、なんとかワクチン接種で発症や重症化の予防に努めていただきたいと思います。それでも国からのワクチン供給の見通しがなかなか立てにくい状況が続いております。新しい接種計画がその都度公表しておりますので、なんとか市民の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
ありがとうございました。さて、本日の話題、一宮市100歳についてお伺いしてまいります。まずはお誕生日おめでとうございます。
ありがとうございます。
謹んでお喜びを申し上げます。
はい、1921年大正10年に誕生した一宮市が9月1日で100歳になりましたことを改めてお知らせいたします。
100年前というと、一宮ではまだ電気や水道も整備されておらず、テレビはもちろんラジオ放送も始まっていないと聞いたことがあります。そう考えますと、とても長い歴史を歩んできたことを改めて感じます。
とても長い歴史ですよね。
はい、
この100年間で世の中大きく変わりました。しかし、およそ100年前もですね、世界は今とよく似た状況だったということはご存知でしょうか。
もしかして、スペイン風邪、
はい、
という名前で、パンデミックと呼ばれる世界的な大流行があったと聞いてます。
はい、当時はまだ電子顕微鏡も発明されていませんので、ウイルスの存在自体が、分からなかったんですね。そうしますと、医学的に有効な手段も打てずに、もうワクチンなんかもありません。
はい、
亡くなられた方が日本国内だけで約38万人にも及んだと言われております。だいたい人口の100人に1人近くの方がお亡くなりになったと、3人に1人の方がかかったということで、その猛威が理解していただけるかと思います。
確かに今、新型コロナウイルス、収束が見えないということになってますが、残念ながらお亡くなりになった方がおよそ1万6000人、8月25日現在なんですが、
はい、
そのぐらいの数字でいらっしゃるわけです。でも、その当時はさらにひどい状況だったってことですね。
さらにひどい状況だったんですね。
はい、
しかし、この100年間に科学や医学は大きく進歩しました。新型コロナに対しても短い期間でワクチンが開発されて、一宮市内でも高齢者を中心におよそ18万人の方がすでに接種されています。8月25日時点の数字なんですけれども、はい、これからもですね、地域の医療従事者の皆様と力を合わせて平穏な日々を取り戻せるように引き続き頑張ってまいります。
さて、100周年を迎えた今年の4月に一宮市は中核市に移行しました。半年近く経ちましたが、市長、これまでを振り返っていただけますか。
中核市を目指すことは3年前に表明して、それからずっと準備を進めてきたんですね。で、移行準備が本格化したと同時に、昨年新型コロナの流行に直面しましたけれども、なんとか今年4月1日に尾張地域で初めての中核市としてスタートを切ることができました。
感染が収まらない中での一宮市保健所の解消は非常に厳しい船出にはなりましたね。
もちろん簡単なことではありませんでしたけれども、担当する職員がみんな頑張ってくれて、 今では日々市内の新規陽性者数、今日は一宮市内何人でしたっていうことを定時に17時に発表するなど、まあ、健康危機管理対策の最前線として新型コロナに対応してくれています。また福祉、医療だけでなく環境や街づくり、まあ、本当に幅広い分野の権限が愛知県から委譲されましたので、さらに中核市としてのメリットを実感していただけるように新しい政策課題にも取り組んでまいります。
ありがとうございます。続いて市政施行の記念式典について教えていただけますか。
もともとは市政施行した9月1日、誕生日の9月1日に記念式典を開催する計画でしたが、現在のコロナの状況を考慮して12月1日に延期することにしました。まあ、コロナが落ち着いて皆さんと一緒に一宮市の100歳を盛大にお祝いできる日が来ることを楽しみにしております。
まあ、9月1日に行えないということはとても残念ですけれども、12月の式典を楽しみにしています。
12月もどうなってるか分かりませんけどね、なんとか開けることを、はい、楽しみにしています。9月1日は式典は中止なんですけれども、その中で予定しておりました前愛知県知事の神田元一宮市長と谷前一宮市長への名誉市民賞の贈呈式を関係者のみで行うことにしております。
その贈呈式を拝見できないのは残念ですけれども、この場を借りてお祝い申し上げます。
ありがとうございます。
おめでとうございます。次に100周年に合わせて春に始まった記念事業が市内の各地で開催されていますが、今後どのような企画が計画されているんでしょうか。何かご紹介いただけますか。
はい、先日は光明寺公園で行われたタイムカプセルが開封されました。それ以外にもたくさんのイベントを実施してきております。この秋からはですね、街中ウォーカブルを始めます。
街の中を歩いて楽しもうといった意味でのウォーカブルということですか。
そうです。歩くウォークですね、はい、歩きやすい歩けるということでウォーカブルなんです。街中をゆったりとくつろいで様々な活動の場所にするということで、人が主役となる新しい風景づくりを考えていきます。
車に取られてしまった道路を歩行者が取り戻すようなイメージでしょうか。
そうです。
具体的にはいつからどこで何が始まるんでしょう。
まずは10月の1ヶ月間銀座通りや本町通りなどの中心市街地で交通規制を行って、まあ、車、自動車には少し遠慮していただきながら、飲食、物販、ワークショップなどを実験的に開催します。11月からは毎月1回銀座通りでのイベント開催を予定しています。
新しいにぎわいの創出ですね。今から開催が待ち遠しいです。
この他にも市民の皆様が企画実施する市民チャレンジ事業として合計43の団体の皆様がさまざまな事業を実施しています。100年という節目の年を広くお祝いするとともに、次の100年に向けてですね、より成熟した住みやすい一宮市を目指してチャレンジしてまいります。
本日は広報9月号の9月1日一宮市100歳ですについてお伺いしてまいりました。中野市長、ありがとうございました。
ありがとうございました。
この放送は8月26日に収録されたものです。
ウィークリー一宮シティ。76.5